徘徊、新旧派の移動。正岡式丹。徘徊の新派と旧派という名前は、いつの間にか誰かにつけられたものであれども、その実、新派といったところで、今日、明治に起こった特色ばかりで、持ちきっているというわけでないので、ずいぶん古いところの、元禄あたりの芭蕉の頃にできていたことを、今日、繰り返していることがある。ただ、真の字をつけたのは、今日の普通の、北区の総称などのやっておるとは異なるというところから、真の字のついたのであろうが、その総称の北区というものがまた、今日の特色というと、そういうわけでもなく、種々変化して、天保時代に至って、ある一種の俗な句が余計に入って、その俗な句が今日までも伝わって、いよいよ俗が加わったものである。その天保以後の伝わった句と異なった句を今日我々が作るというが、一番注目すべきところであろうと思う。その我々の句には、明治の特色というものもあり、天保以前のずっと古いところの徘徊に似ているところもある。新派という中に、ただ、明治の特色ばかりということはできぬ。その新派というものと、総称派の北区の違いはどこにあるといえば、ずいぶん混雑した問題で、とても今、順序だっていうことはできませぬが、まず、ごく大体を言うと、新派という方は、感情を主としていて、総称派の方は、いくらかそれに理屈を混ぜておるということが大体においての差であろうと思うのです。つまり感情を主とするというと、自分が見てこれはきれいと思い、聞いて面白いと思う。その見聞きして面白い、きれいと思う、すぐそれを発句に述べる。つまり天然物なり人事なりを見て楽しいと思う。天然物を見るように、発句に述べるというを主としてやっていることである。総称派は、遠回しに遠方から謎をかけるというようにして、面白がらせるところがある。それが、理屈が入っているところである。例を挙げて言うと、朝顔に鶴瓶取られてもらい水、千代。これは加賀の千代の発句で誰でも知っている句ですが、この句の意味は、ある朝水を汲もうと思うて井戸端へ行ったら、鶴瓶竿に朝顔が巻きついていて、あまりきれいでそれを鶴瓶から取り外して、それで水汲むということは残念に思ったから、その鶴瓶にまとうた朝顔をそのままにして、よそへ行ってもろうたというので、人の愛玩する句であるが、その面白みはどこにあるといえば、一番肝心なところは、朝顔のきれいなところを愛するというところが無論肝心であるので、そのところが面白いのでなくてはならぬ。ところが、朝顔の美しいということを表すならば、朝顔が鶴瓶に取り付きて、きれいに咲いておったというが主で、それを表しさえすればたくさんなのですが、それではまだ足らぬというので、よそで水をもろうたという一の事柄を余計につけて、その事柄からそれほど朝顔を惜しんだものぞということを遠回しに表したもので、それは理屈が入って俗になると思う。きれいというならば、朝顔が鶴瓶に取り付きていて、実にきれいということは、よほど感情的になるのであるけれども、その感情的を理屈めきて述べて、そうして謎のようにして人に知らすということが、この千代の主意であるので、いわゆる月並み派という主の主意は、そのところにあるので、謎のように言うは、感情より理屈に、余計に訴えるところがある。それが 私らと大変違っておるところである。ああいう理屈でなく感情的の朝顔の句を出してみましょう。しゃくしとる芋が朝顔を先に蹴り、整備。鶴瓶を朝顔に取られたというから思いつきたかもしれぬが、しゃくしとる芋が朝顔を咲いたとすれば、朝顔のきれいを表すが首位になっている。鶴瓶取られたという方は、もらい水というが主になるようである。理屈でやろうとすると朝顔の美が客のようになって不都合になっている。これは客観の方の句である。また主観の句の理屈を言いましょう。つまり今言ったのは景色を目に見耳に聞く句であるが、そうでなしに心の中の作用を述べるに理屈と感情の2がある。やっぱり、草書派の方で言えば、従来の風は、理屈を言うことを喜んで、感情を言うことをかえって面白くないように言う傾きがある。それは、私らは正反対で、感情を言うのは主観でも面白いのですが、理屈を言うのは面白くない。ほとんど、ホックでないもののようにも、いうくらいになっている。その一例を挙げれば、世の中は三日見沼に桜かな。良太。これらは主観の中の理屈を述べたものである。全く理屈というわけでもないが、大体が理屈になっている。というのは、三日の間桜を見なかったら、咲かなかった桜が満開になって驚くように変わっている。世の中がこれである。世の中は三日見沼の桜のように変わっていくものである。というのは、桜というものを捉えてこれに理屈を込めていったのである。その理屈があるところが殺風景になって幸福にならぬと思っている。例えば、花に今まで、カエルさ憎し、白拍子、武尊、という句がある。これは、白拍子が花のところに招かれて帰るところであろうが、花に前もせずに帰るところはいかにも憎いというは、本当に憎いのではない。言うだろうと思うと言わず、舞うだろうと思うと舞わぬというので、褒めて言うのである。白拍子が奥ゆかしい、甚だ憎いところがあると言って、そのところの趣があるところを言うのである。これは感情である。理屈はない。鉄頭鉄尾、感情で理屈はない。そういう風のは趣がある。つまり、前に言ったところを続めて言うと、我々は天然のものを花ならば花と見て、きれいと思い、鳥ならば鳥を楽しいと思うは、理屈でも謎でもない。花の色が目に入ればきれいに思い、鳥の声が耳に入れば楽しいと思う。ゆえに、ホックでも詩でも絵でも同じことで、天然にきれいなものをホックなり詩なり絵に持ってくれば、それを見る人、読む人がきれいと思い、楽しいと思わねばならぬ。それを草書派では、ことさらにきれいと言ってみせ、ことさらに楽しいと言ってみせ、きれい、楽しいと見せるものであるから。贅語が入って、かえって打足を添えて、いらないものが入ってくるために殺風景になってくる。例えば、桜の花が満山咲いて、そこへ行ってみれば、誰もきれいと思う。案内者がいてきれいであろう、きれいであろうと言うと、かえって桜のきれいということのきれいさを添えんで、趣味をそぐようになる。それであるから、桜のきれいなことが目に見えるように、絵にも描き、ホックにも作って、そのまま持ってくれば、それを読む人が必ず、実際の桜を見るように、 綺麗と思わねばならぬ。故に綺麗ということには理屈もない。例えば、独尺。月見はや、紫式部妻にして。加速。かっこ元禄。という句があるです。これは主観的の句であるが、理屈はない。紫式部を妻にして月を見たらばよかろうということの感じを、いくらか解約で述べたのであろうが、この間に理屈はない。景色そのままを言うのは客観的である。自分の考えを混ぜれば主観的になる。全く客観的というには理屈はない。いくらか主観を混ぜるから理屈ができてくる。主観的に理屈と感情の二がある。その感情の方の部分になる。桜が咲いているというだけが客観である。それで美しいといえば主観が混じる。世の中がこういうものといえば理屈になる。創唱派では言葉の工夫ということをやる。朝顔に鶴瓶取られてもらい水というと、鶴瓶取られてという言葉がある。それに力を入れてある。そのところが俗人の好みに投ずるところである。それが俗気があって、私どもの嫌いなところである。朝顔が鶴瓶の竿に取り付けていたといえば客観である。それを取られると形容する。そう形容するは、生きたものを見るので、すなわち擬人法に見る。擬人法にして、朝顔に取られたとする。擬人法にするは、用いどころによりて面白いが、今のようなところに用いると俗になる。それを私らの方で言えば、ただ朝顔が鶴瓶の竿に取り付けていたというのである。ゆえに少しの言葉の上でも大変違う。擬人法でも全体ならばよい。今言うのは取られてだけが擬人法で調子がおかしい。擬人法も多少滑稽じみたところに使えば効能が余計にある。七夕に朝顔や星の別れをあちら向き千代という句がある。七夕の晩に二つの星が合うので八日の朝別れる。恥ずかしいからあちら向いたか悲しいからあちら向いたか知らぬが、これならば全体が擬人法になっているから面白い。別れるというは擬人法である。全体が擬人法で面白い。花が言う芝居見てくる人を憎し女性という句がある。またおこたらで咲いて昇るし青いかな彩丸という句があるが、これらは全体のものを擬人法にしたものであるから面白いが、前のは朝顔に鶴瓶取られただけで、もらい水は擬人法でないゆえに、そのところらが同着する。もう一つ擬人法の例を挙げれば、飛扇の葉に盛る顔や柿つばた、乱山。これらの柿つばたを顔と言ったは、ただ顔というと俗であるが、全体が擬人法ならば顔はおかしくない。うぐいすや、人は潮時知らぬ里。梅室。この句には趣というものが一もない。もし、深山にウグイスが鳴いているというならば、深山といえばよい。かえって海のない里で反対から言うので趣がない。謎は子供も面白がる。大人でも俗人は 謎とか遠回しに言ってあるのは、知識で解釈するから面白がる。マルチンのポンチは、感情的より理屈が多い。それは文学的でない。それは、趣とするところが違うのもある。趣というは、今の言葉で言えば、美というと同じようなことで、美とするところが違うのである。創唱派は、つまり、小さい方の趣を喜ぶ。ごく些細なことである。水尺の枝に、ウグイスが止まったり、水尺が浮き上がったという句がある。そういうのは、創唱派の方で良いとする。俗人は、そういう小さいところを喜ぶ。それも良いけれども、美というものは、そういうところに限られてもいるものでない。大いなるにある。大なるところを創唱派は感ぜぬ。ウグイスが止まって、水尺が浮き上がったとか、スズメが来て、萩の花がこぼれたとか言って、大なる山と川があって、その間に非常の趣があるということは、総称にはわからんのです。つまり、うがつということになる。うがつということは俗なことである。誰でも人の知らぬもののなきことは俗なのでない。むしろ、人が皆知っているところにある。うがつということは、趣の方から言えば価値はない。このようなことは、よくわかったというは、理屈で、ただ見て、きれいと思うただけで、文学的はたくさんである。算術の難問を出して、その難問が非常に苦しかったところが、しまいに解けて答えを得て嬉しい試験の時はなおさらで、それは鉄頭鉄尾、理屈から来て嬉しいので、少しも文学的でない。総称の言うところに、それに似た文が加わっている。直接に目とか鼻に訴えたところが文学的である。頭の知恵を使う方は理屈になる。昼寝して、手の動きやむうちはかな。三風。この三風というは、芭蕉の弟子で名高い人である。けれどもこれは、理屈の句であると言って、芭蕉は悪口を言っている。芭蕉は理屈を言わぬ。芭蕉の前の発句は理屈がある。古池の句の尊いのは、何も理屈がない。総称に言わすと、理屈のあるように言うが、それは間違っている。つまり、理屈のないところが良い。芭蕉以前の古池の句の前は理屈があったが、古池の句は、あれは理屈がない。芭蕉は、あれ以後の句は、本当の句になったと信じておったのである。私が以前、発句などやらぬ中に、ある人に、古池の句はどういう意味であるというと、意味は容易に解けるものでないが、折り句で、風か実と上の一字までを取ったものであると言って、それだけは言われるが、その他は言われぬと言ったことがあるが、今考えればおかしいと思う。芭蕉などは折り句か何か知りもせぬであろう。算術の問題の解けたも嬉しいが、それとは原因が違ってくる。芝居を見ても、ただその泣くことを面白いと思う。ホックも花が咲きて面白いと思い、月を見て哀れと思う。それも大変面白いと思う。どういうわけで面白いと思うということは、哲学上の問題になる。芝居でも、義太夫でも、悲しい方が多い。悲しい方が注意を引く。人の婚礼がおめでたいとか言っても、婚礼より死んで悲しいという方が苦が面白い。人間は楽しみより 悲しみに同情しやすい。感情に訴えるが文学である。直接に感情に訴える文学は感情的のものである。総称の句は理屈といっても17時になっているだけでも文学的である。世の中は三日見沼に桜かなという。桜を持ってきて例えにするはすなわち文学的である。故に総称派の句も文学的でないことはないが、理屈の分子が混ざっている。美術と文学は手段が違うだけで精神は同じことである。美術は絵、彫刻、詩、小説、ホック、脚本の類、音楽、建築の五大別に分かれている。字余りの句は自分で口調が良いと思えば良い。字が足らぬでも良い。場合によれば数字も余って良いことがある。十字も余っておるのがある。しかしあまりに余ってはホックの口調ではない。どこが境ということはない。17時に決まったものということはない。誰も17時でなければいかぬというものはない。総称などは規則にしてしもうたから困る。17時に言わねばならぬものと思う。元は17時でよいから17時にしたもので、17時にせねばならぬということは少しもない。また今は用語も混ぜるが、昔も用語を混ぜたことがある。カッパなどはスペイン語である。カッパというは以前のトンビのようなもので、ボタンもなくそれを垂らしておるものである。それから日本へ転じてきたものである。古いホックにもコップとかフラスコとかビードロなどという用語がある。太陽第7巻第4号、明治34年4月5日。